こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座、今日は第185回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは偏方性の原理を極める。
あ、偏方性来ましたね。
そうですね、偏方性、やっぱりこう何かされたら、うん、同じように何かしてあげたくなるというね。
ね、
それは偏方性の原理、
本当にこう強力な、相手に影響を与えるのに、すごくこう、なんて、強烈な影響力のあるテクニックと言われてますよね。
まあ、コミュニケーションの中でも、自然と、このね、偏方性というのは、やってたり、やられてたりしますよね。
そこなんですよね。だからこう、いかにもテクニック的じゃないところが、また、まあ、使う側にとっては、便利でもあり、
はい、
やられる側にとっては知らないうちにやられてるという、
そうですよね、
こともあるという、
まあ、このね、お返ししたくなる心理というとこなんですけれども、はい、まあ、自然にね湧くものなんですけれども、
はい、
まあ、それをこう、まあ、あえて偏方性の原理という、まあ、こう原理に言語化することによって、
はい、
いろいろな形で使う人がいるわけですよね。
ねえ、特に最近は増えているなと、
はい、
このこういう、まあ、心理テクニックのような話が、昔はそんなにこの世に浸透していなかったんですよね、
はい、
まあ、私学生時代の頃なんていうと、一部のこの心理学に興味がある人を研究している人だけの持ち物というか、
はいはい、
それが最近は割とこう外に出てきているので、
確かに、
はい、使う方も使おうとするし、で、それがまたバレやすい。
ね。その、覚えて使ってみようかというスタンスで使うと、うん、
はい、
なんかちょっと不自然なね、
うん、
相手をコントロールするみたいな、
そうい
うところにね、つながっていくので、うん、今日はちょっとそのあたりを、まで突っ込んで、
はい、
偏方性の原理を少しちょっと、考えてみたいなと思います。
はい。
はい。まずこの偏方性の原理。
うん、
このチャルディーニですけれども。
ですね。チャルディーニの。はい、の
このあたりもう一回ちょっと、一旦復習と。
ですよね。
はい。
以前に何回か、この偏方性については取り上げているので、復習ということで。
はい。
このチャルディーニという人が、影響力の武器という、まあこれまた、
ベストセラー
ですよね、
はい、
非常に有名な影響力の武器という本の中で、影響力を及ぼす方法、テクニックとして6つ取り上げた。
6つですね、
はい、で、はい、その中の1つが偏方性、
うん、
お返しをしたくなる心理という。
お、じゃあこの説得力に関するこう原則の中で、
はい、
偏方性というのが一つ、まあ、挙げられているということなんですね。
ですね。
はい。はい、
まあ、残りはまた、結構、回を改めるとして、
はい、
今回は、偏方性にちょっと集中して見てみましょう。
はい。
で、その偏方性の原理、お返しをしたくなるということなんですが、4つのパターンに分けられる。
あ、このお返ししたくなる心理という一くくりにしましたけれども、
はい、
4つに分けられると。
はい、
はい。
で、一つは、好意や親切をされたとき、向けられたときに、そのお礼を、まあ、ありがたい、嬉しいと思ってしたくなるというのが、好意の偏方性。
これが一番、なんか分かりやすいですよね。
ですよね。
これのことを偏方性の原理と言っているのではないかというぐらい。はい、
もう、そうですね。はい、これがもう、メインという
。メインですよね。
はい。はい、何か、プレゼントもらったらお返しをする、うん。そういう感じですね。これ、好意の偏方性、
はい。
で、これとは逆に、敵意を向けられたときに、敵意を返したくなるという。
ああ。まあ、
嫌なやつという。
確かに偏方性だから、
うん、
何かしたら、まあ、お返しって別に嫌なことでも、お返しですからね。
そうそう、ね、
はい。
そうですよね。
うん、
はい、そのネガティブな意味でも、まあ、ここに含まれるよと。
あ、まあ、これもちょっと考えさせられますね、
うんうん、
行動を起こせば何か行動されるということですもんね、
はい、ですね、うん、敵意の偏方性、
はい、
あとは 相手が何かを譲歩してくれた時に、
はい、
自分も譲歩しなければならないと感じる、
はい、
これはそのまま譲歩の偏方性、
譲歩の偏方性、
はい
はい、
これまた まあ後でちょっと詳しく見ますが、うん、かなり相手を説得する行動させる上で使われているテクニック、
はい、ああそうなんですね、
はいまあはい、テクニックとして使われているというよりは、うん、さっきフェルモンドさん言ったようにもう自然に使っている、
うん、
これを後からこれは、まあ、言ってみれば譲歩の偏方性っていう名前で呼べますね、
はい、
ってなったようなもので、うんうん、もうみんな無意識のように当然のように使っているという、うん、これは譲歩の偏方性、
はい、
あとは相手が自己開示、
うん、
自分の話をして自己開示してくれた時にこちらも自己開示をしなければならないというそういう気分になる
心を開けば、
はい、
自分が開けば相手も開いてくれると、
はい、という
そこですね。
自己開示の偏方性、
はい、それも偏方性の原理が働くと、
はい
はい、
こういうまあ4つ、
うん
まあ、これをでもひっくるめて相手が何かしてくれたらお返しをしたくなる心理というふうに まとめていいですよね。
はい、そうですね。まあ、まさにその影響力の武器の中で語っているだけあって、
はい、
影響を受けている行動ですよね。
うん、
ね。
ですね。
良くも悪くも、
はい、
あとはまあ気持ちの面でも、
うん、
ね、こう自己開示なんかね、そうですよね。
ですよね。
はい、この4つに分けられるということですね。
はい。
はい、
で、さっき、譲歩の、うん。
はい。
偏方性ってありましたが、うん、これを実験したさっき の著者のチャルディーニが、
はいはい、
大学生を相手にした実験がありまして、うん、飛行少年を、
はい、
動物園に連れていく実験というのがあるんですが、
うんうん、
でちょっと面白いので紹介します、
はい、
飛行少年グループを動物園に連れていく手伝いをしてほしいというふうに大学生に、はいまあ、よくあるのは心理学の学生ですよね、うん、に依頼をすると2時間ぐらいなんだけども飛行少年たちのグループを、まあ、更生のための、まあ、支援活動としてやるからボランティアでやってくれないかと頼んだところ、はい、引き受けた学生はわずか 17%、
うんまあ、めんどくさいですもんね
ですよね。で、しかも、飛行少年とか言われたら。
言われたらね。なんか、気がちょっと進まないなっていうね。
大丈夫かなって感じるし。
はい。
なので、まあ、17% と言っても結構引き受けたなというくらいですよね。で、まあでも、まあ少なかったと。で、これに対して、次のような、今度、まあ作戦を立てて。
うん、
まずは、今後2年間にわたって、だいぶ長期ですよね。渡って毎週2時間飛行少年グループのカウンセリングを担当してほしい、
うん、2年間、
はい、
はいはい
2年間それを続けてほしい、
はい、
という依頼をやっぱり学生たちに声かけてやってくれないか、
うん、そしたら 17% よりももっと断りますよね。
ですよね、
うん、
今日の2時間で終わるわけじゃなくて、
はい、
今後2年間拘束されるわけですよ、うん、なのでもうこれは、まあ、案の定というか、
うん、
ほとんどの学生が断ったと、
はいはい、
すいません先生ちょっとそれはって断ったと、
うんうん、
そしたらあそっか残念だな君にはぜひ引き受けて、ね、もらえるかなと思ったんだけどなんて言って、
はい、
まあしょうがないってちょっと引くわけですよね、
うん、
で、あ、それならちょっともう一つお願いがあるんだけどもと言ってさっき の2時間動物園に連れていくという、うん、まあ以上それで終わりというそういう手伝いはどうかなって言ったらさっきの 17% だったのが50% まで。
おお、一気に倍以上上がったと。
はい。だから2人に1人は、ああ、じゃあいいですよって、これだいぶ、だいぶな確率ですよね。
最初に このお願いをすると 17% だったのが、
はい、
無理なお願いを先にして断られるのを前提で、うん
はい、
で、その状態の時にさらにお願いした場合、うん
はい、
一気に承諾率が上がった
と。上がったと。3倍とかかな、
うん、
上がってるわけですよね。
そうですね。
はい。で、これは、また、心理テクニックとして別に、ドア・イン・ザ・フェイステクニック。
ドア・イン・ザ・フェイス。
はいはい。
フット・イン・ザ・ドアもありますよね。
そう。
はい、
ね、紛らわしいですよね。
はい。
ドア・イン・ザ・フェイスっていうのは、うん、まあ、顔に向かってドアをバンってやるっていうところから来てるので、セールスを門前払いするっていう、うん、そこから名前が来てる。ドア・イン・ザ・フェイス。これは無理なお願いを先にして、で、いやそんなのいりません、無理ですってバターンと断らせるのを前提で、
はい、
あそれならばとちょっと小さい、こっちがまあ本命のお願いなんですよね、うん、のお願いをすると、そのドア・イン・ザ・フェイスバシャンっていうお断りだよっていう、はい、帰ってっていうのをやった側が、うん、ちょっと罪悪感を覚えてる。
はいはい。
さっきの学生で言えば
断ったことによってちょっと罪悪感が芽生えてるわけですね、
はい、ですよね、
はい、
なんか先生に悪いこと言ったかな、
うん、
であるいは今後成績に影響しないだろうかなみたいなことも考えるかもしれない。でその時にさっきよりも軽いお願いとか、あるいは商品で言えば安い商品、買いやすい商品出されると、まあこのくらいならいいかなと買ってしまうという、これがドアIn the face テクニック。
そうですね。
で、これは今の、情報の偏方性を利用したテクニックであると。うん、はい、
まあ一回なんか断って、
うん、
まあ逆にね、もうちょっとそれじゃなければいいのになって、こう、思わせておいて、そこに、はい、入れていくみたいなね。
うん、はい、ですよね。
みたいなとこもありますからね。
はい、だから断ったら、それで堅くなになるかというと、やっぱり人間関係なので、
うん、なんかねずっと断ったままっていうのは、
うんう
ん、なんとなく嫌な
なんかね
雰囲気が漂いますもんね、
はい、心理的な負担というか、
うん、
なんか負い目を逆にもらってしまったような、
ね、はい、
それを解消するためにも軽いお願いなら、ああそんなのお安いご用ですみたいに、うん、引き受けかねないという、
なんなら自分からちょっと言ってしまうぐらいの、
うん、
こう強力な偏方性が働くっていうのありますよね。
ですよね、
うん、
はい、という、
はいはい、
この偏方性の原理というのが、うん、だいぶ強力、
そうですね、
なので、
はい
はい、
まあ、今この4つありましたけれども、
はい、
最後のね情報の偏方性ということで、
うん、
まあ、職場なんかでも何かお願いするときには使えるかもしれないと
ですね、
いうところもありますが、
はい、何かこう、はい、物を買ってほしいみたいな時に、
うんうん、
ね、それ、いやそんな高いのは今はダメだって言われそうなら、
もっと高いの
そうそうはるかに高いのを提示しておいて、うん、
はい、
で、じゃあこっちならいいですか、
うん、
っていうと、あ、じゃあそのくらいならまあ通しておくかってなるかもしれない。
そうですね、うん、じゃあなんか欲しいちょっと高いリールがあって、はい、どうしても買いたいと、
うん、
それがお目当てなんだけれども、
はい、反対されそう、
反対されそうな時に、うん、あれこの竿この2本とリール2つのセットと、うん、あとちょっとウェアも含めて、うん、全部でまあ何十万かするんだけど、ちょっとそれ買ってもいいかなって言っていや何言ってる魚釣って話すだけで何やってるのっていう。
もう話にならない
っていう。話にならないっていう。そっか、じゃあ、リール1個でいいやって。
うん。ほんとなんかね、かわいそうな気分で、うん、
はい、
うん。じゃあ、リールだったらいいんじゃない、
うん、そっか、じゃあ、とりあえずリール1個で我慢するわ、みたいなね、
うん。
全然我慢ではないという。
実はそっちが本命という、はい。
それも本当にいるのかっていうね。
うん。
話ですけれども。まあ、そういうことですよね。
ですね。
うん、はい、そこについ騙されてしまうと。
はい。
ですね。はい。ということで、まあ今ちょっと騙されてしまうって話ありましたけども、この偏方性のテクニック、
はい、
あえてテクニックと言ってますけども、
うん、
これが強力なために、まあ引っかかってしまう、影響されすぎてしまう。 またそれをこうなんていうんですかね、ちょっと悪用する人もいる
ね、そういうことですよね。
はい、ちょっとこれはね、そこに入っていきたいなと思うんですけれども、
はいはい、やっぱりこう効き目があるだけにそれを使おう、以前にこれまたこの心理学系のでよく出てくる、
はい、
臓器提供のドナー登録っていう、うんうん、なぜかこれはよく使われるんですよね、
はい、
ネタとして、
うんうん、
でまあ、人が行動するしないっていうことに関わってくるので、うん、まあ、便利なんだなとは思うんですが、これはイギリスでもう国が行った実験なんですが、
はい、
ナッジ、
ナッジね、
ナッジってありましたよね、
小づいて、
はい、
きっかけを与えるような、
うん、
そういうテクニックですね。
無理強いするんじゃなくて、
はい、
自分からなんとなくその行動をする、うん、その選択を選ぶように、まあ、仕向けるという、
うん、
はい、で、まあ、その実験の一つとして、その臓器提供のドナー登録をどうしたらしてくれるかの実験のために、いろんなこのメッセージを、
うん、
試したわけなんですが、
はい、
その中で最も強力だったメッセージが、この互恵性、まあ偏方性に訴える、
うん、
あなたが困った時に助けてほしいなら人を助けましょうよっていうメッセージ、
偏方性のところにちょっとこう言及しているようなメッセージですよね、
はい、ですよね、
はいはい、
でそれを書いた時が最も、うん、あ、じゃあ登録しなきゃなと、
うん、
自分が臓器必要になったら欲しいからっていうのを刺激したと、
はい
はい、だからもう国が率先して使おうとしている、
うん、
実際使っている、日本でも厚生労働省がこういうのを研究成果を実際に使っているくらいなので、
うん、
もう効果は、まあ、お墨付きというか、
そうですね、もうね、
はっきり分かっているんですよね、
うん、で、なるほど、はい、
例えば、
はい、
そのさっき行為の偏方性でありましたけども、
うん、
何か人からもらうと、もらいっぱなしでは悪い気がする、うん、でお返しをしたくなる、でこの気持ちを詐欺とか何かの勧誘にこう悪用されることがある。
はいはい。そうですね。さっきのこうね、行為の偏方性、何かやられたら、はい、やられたらというか、してもらったらしてあげたくなる。
うん、
でも相手がそれを意図的に、
はい、
起こしてるかもしれない。
そうなんですよね。何か商品を売る、まあ、何か契約をするような時が分かりやすいかな。
うん、
その契約をしてしまうと、もう長期的に延々と毎月とか毎年とかお金を払い続ける、うん、でその総額に比べたら、今目の前の人が、
うん、
いや、ちょっと美味しいもの見つけたんで、これよかったらどうぞ差し出してくれた、
ね、よくありますもんね打ち合わせの時にね、
はい
はい、水羊羹持ってきたり、
そうそう、ね、はい、で、いいんですか、あ、じゃあいただきますってもらってしまうと、
うん、
その後でこう、ね、断りづらい、
なんかね、
うん、
いいんですかって言ってもらっているという、その金額とかに関わらず、
うん、
今行為を受けていると、
はい、
この状態は多分バランスが取りたくなるんでしょうね。
ねえ、だから、ね、そこでまあ、じゃあ同じような羊羹をお返しすると気が済むんでしょうけども、うんうん、そういうのは難しいので、
はい、
ね、引っかかってしまうという。
そうですね、
はい、
だから意図的にこれを原理を使ってコントロールするというところに行ってしまうと、う
ん、
これは良くないですよね、
はい、そうなんですよね、うん、かお土産をあげるのがもちろん悪いわけじゃない、
はい、
ね、何かこうちょっと出かけて、
うん、
あ、いいな、ちょっと食べておいしいなと感じたものを、じゃあ、あの人にもあげよう、
うん、
これはすごくいい気持ちなわけですもん
ね。そこで止めておけばいいんですよね
、
はい、
でところが自分のセールスで、
うん、
こういうことをやると断りづらくなるのか、これ使えるな、
うん、
ってなると、うん、ちょっとマイナスが出てくるかな。
そういうことですね、
うん、
あとさっきのこの4つのパターンの中の、はい、こう 敵意の偏方性っていう話もありましたけれども。
ありますね。
はい。これは普通にね、自分、誰かに対して、何かちょっと嫌なことを言ったら、相手も、こちらの印象は非常に悪くなって、何かもしたら仕返しをしたくなるかもしれない。っていう、まあそうだろうなと思うんですけれども。
うんうんね、喧嘩してるようなもんだから。
そうですね。それはよくね、理解はできるんですけども、その、こう、敵意の偏方性というのを悪用して、こう、第三者が、ね、例えば、あなたのことを何々さんが悪く言ってたよっていうような。
それがよくあるんですよね。
ね、そうすると、ね、何々さんがあなたのことを悪く言ってたよって言ったら、何々さんに対して、敵意の偏方性が働いちゃうわけですよ。
ですよね。
ね。
そうそうそう。その目の前の相手が、この敵意を見せてるんじゃなくて、うん、そこにいない、本当かどうかもわからない、誰かの話を聞いて、うん、あいつ、そんなひどいやつだったか。
ね。しかもこう、巡り巡ってきてるから、うん、なんかこう、すごく嫌な感じが増すというか。
ね、その目の前で何か言われるよりも。
うん。うん、隠れてそんな私のことを言っていたのかっていうような感じ で、
ね、でしかも他の人もそのことを知ってるんだっていう、うん、
知らなかったのは私だけ、
うんね、
でそれによって、うん、こう仲を悪くさせる、
そう、
ね、
うん、だいぶこう腹黒いですよね。
腹黒いですよね。本当かどうかもわからないし、うん、かつこのテクニックを悪用して、
うん、
敵の偏方性、強力な敵の偏方性を悪用していると、
うんね、
そういう、こう事例もあるので、うん、そこは気をつけないといけないですよね。
いやいや、この、ね、うん、今みたいなお話って、じゃあなんでそんなことするのか、
うん、
このあの人があなたのことをこう言ってたよっていう、うん、まあ、告げ口のような行動をなぜするのかっていうと、うん、敵の敵は味方、
はいはい、
みたいな、この考え方というのかな、うん、でそれも確かに一理あって、うん、その心理学の実験でも敵の敵は味方というのが働くという、だそれを使って自分、相手からは自分に好意を向けさせようとする、
うん、
私はそういう話をあなたに持ってきてあげてるんだから、うん、味方でしょっていう、自分にはメリットを引っ張ってきて、で目の前の相手は、まあ、嫌な思いをさせつつ、で他の誰かと仲違いをさせつつ、自分はいいポジションを取ろうという、そういうことなんですよね。
そうですよね。だ自分の味方に引き込むという、
うん、
ちょっと腹黒い意図があるかもしれない。
だいぶですよね。
これはね、自分ではあまり使ってはいけないテクニックと心得たいですよね。
はい、うん、そのね、悪口、陰口を言うのと同じですから、うん、これはもうしない方がいいですね。
そうですね、うん、まあ、大抵嘘かもしれないという、さらに悪い、ね、
そうそう、多分似たような経験、
うん、
ね、誰々さんこう言ってたよなんていうふうに言われた経験は誰にでもあると思うんですけども、はい、で蓋を開けてみたら、多分そこまでの悪意で言ってなかったとか、
うん、
あるいは、ね、その流れだったら別にこの人に悪意はないよな、うん、で、ね、自分でもなんか同意した感じに、あ、へえ大変だねみたいなこと言っちゃうかなっていうようなくらいのことだったのに、なんかすっごく裏でこうドロドロしたことが起きてるっていうような持ってき方をされたんだっていうのが後で分かった、っていうのは結構あるんじゃないかなと。
そうですね。もしそれが後で分かると、
うん、
いわゆるこう、ね、この敵の偏方性を使おうと思って、
はい、
仲違いをさせようと思った人が逆に攻撃されるというね。う
ん、ね、その意図的にそんなことやってるという、うん、ね。これはもうしない方がいいですよね。
そうですね。はい。
はい、
あとは、さっき自己開示の偏方性ってなりましたけれども、
自己開示、
うん、これもなんかあれですかね。
そうですね。
テクニックとして、
はい、
テクニックとして使ってるシーンがあると。
いや、これはですね、うん、セールスですよね。
はい。
まあ、保険の勧誘のマニュアルなんかに、
うん、
入ってるんですよ、
うんうん、
あのね、まあ、今一番新しいものが入ってるかどうかはちょっと、ね、断言はできないんだけれども、昔から何かのセールスのマニュアルっていうのはありまして、うん、
はい、
で何とか和法何とか和法なんて言って、こう相手がこう言ってきたらこう返す、でこんな風にちょっと尻込みしてるお客さんにはこういう例を話すといいとかっていうのがマニュアル化されてると。でそういう中に含まれているのがこの自己開示の偏方性を使って相手のそのお客さんの個人情報を引き出す技、
はあ、怖いですね。
怖いですよね、うん、でこれはその、まあ、例えば保険のセールスの人が、うん、いや実はうちはとか実はうちの子がですねみたいな、うん、こうね、本来そんな話は必要ないような自分のネタをこっちに、ね、こう向けてきた場合にちょっと気にするといい、うん、同じレベルの個人情報を話さなければいけない気分にさせられてしまう。
そうですね、
まあ、ね、その話してもいいかなという気分に誘われてしまうっていう感じですよね。
なんかね、相手が言ってきているんだから、
うん、
あ、まあ、言わないといけないかなとか言ってもいいかなっていうような気にはなりますよね、うん、
はい、ですよね、うん、
それがまあ自己開示の偏方性なので、
はい、
まあ、それが成立してしまうということなんですけれども、
そう、でしかもその、ね、マニュアルに入ってるってことは、うん、本当じゃなくてもいい。
そこですよね。セールスなんかで言われた場合には、
はい、
ね、実はうちの子供がって言っても、別に子供いないかもしれないと。
そうなんですよね。
ね、
まあ、いたらいたで、うん、逆にこう信憑性が高まってしまうので、より危ないとも言える。
確かにそうですね。
はい、
保険にね、購入してもらうのが目的なので、
うん、
そのぐらいお安いご用と、
ね、うん、そのくらいはっていう、そういう、まあ、業界としてこうやってきたのはあるんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、これをね、これも強力な偏方性だと思うので、うん、こういうシーンで使ってしまうと、または使われてしまうと、はい、まあ、これも悪用になってしまうと、うん、
だから本当に、うん、ね、この人は、まあ、自分からはこういう話してきてるけれども、
うん、
こういうこの、まあ、個人的な話をするような距離感の相手かなっていうのはいつも気にしていた方が、
うん、あ、そうですね、
はい、身を守れますよね、うん、
だこの初対面で急にね、距離を近づけるような、
うん、
この話っていうのはちょっと不自然だなと思うことがあれば、
うん、
ね、それはマニュアルに書いてあるんじゃないかなみたいな。
そう、
うん、
ですね。
ですよね。
はい。
この自己開示の偏方性、
うん、偏方性、
はい、ここにもね、よく注意したいところですね。
ですね。
はい。
でこの、はい、今、まあ、物をもらったらお返ししたいとかっていう話ありましたけども、うん、この物だけではなくて気分とか気持ちにも偏方性が働くということが、
うんうん、
こう言われているので、
はい、
その辺もちょっとこう気にするといいですね。
気分ですね、
はい、
はい、
の、まあ、いい気分にさせてくれたっていうことですね。
お、そう、相手にもいい気分にしてあげたくなる、
はい、
これいいじゃないですか、
ね、は
い、
まあ、良さそうなんだけれども、
はい、
このさっき の、
うん、
あの自己開示の偏方性みたいなもんで、それをわざとやれば
やたら褒めるとかですか。
そうです、そうです。
なんかこう知らないのに褒めるとか。よくわかんないけど褒める
。そう、何かというと、さすがですねとか、
うん、
いや何々さんだからですよとかって、うん、なんかすごく褒めるなと。で、それもさっきの人とのこう距離感で、
うん、
こんな距離感の人かなっていうのを気にしてると、ちょっと違和感のある行動だなってわかるんですけども。うん、そうじゃないとなんかすごく褒めてくれて気分がいい、で、そしたら自分も返さないという気になって、うん、まあ、さっきの契約をしてしまうとかっていうふうになりかねないので、
うん、そうですね。じゃあこうやっぱりセールストークってこれ全部含まれてますよね。
そう、もうそれは相手を騙すテクニック集って言っていいくらいなので、
そうですね、何かこうお土産を持ってきて、
うん、
で自分の 子供の話とか
そう
身内の話をして自分の失敗や、うん、話とか
失敗そう失敗談
失敗談とかも全部して でさらに相手がね、うん、素晴らしいというところを褒める、
うんうん、はいそうそうそうそう何かと言ったら褒める
これはまずいですね、
うん、いやこの今見てきたような話って、うん、いわゆる心理テクニックですね、うんまあ、ポッドキャストで取り上げてるようなことかな、うん、で言うとそのこういう言い方をすれば相手が契約してくれるよ、
うん、
こういう説明をしたら相手を褒めれば、うん、買ってくれやすくなるよっていうところまでの話なので、
うん、
テクニックというのはただねネイロ塾の場合にはもうちょっと一段落階二段階こう深いところまで、
はい、
こう行ってよりいいこのコミュニケーション、
うん、
よりこう質の高い振る舞いというのを考えてい、きたい、
うん、
いただきたいということがあるのでこういうねちょっと使えば騙せるけどだから騙さないようにしましょうっていう、うん、そういう話をちょっと考えてみたいですね。
そうですよね、うん、でこれ今度はね自分が、まあ、これ今言ったことを踏まえて、
はい、
自分の振る舞いが、
うん、
ねこうなんていうのかなこうこれを使って利用して相手にコミュニケーションを取るんではなくて、
うんはい
まあ、扁平補正の原理っていうのは自然にこう起きる現象みたいなものですから、
うんうん
ね、それをこう逆手にとって相手をコントロールするというところに行ってしまうと、うん、まあこういいコミュニケーションとは言えないですよね。
ですよね。うんはい、だから、はい、このねちょっとここからはさらに上級編という、
はい、
かなり上級編という感じになりますけれども、うん、この自分自身の振る舞いの質を上げていくためにはこの意図せずこの、まあね、自然に生じるっていういい意味のはいいんですけれどもその扁平補正のテクニックに意図せずなっていて、
うん、
でそれによって自分が利益を得てないかなと、
はいはい、
いいものがあったおいしいものがあったからお土産っていう、うん、これは決して悪いことじゃない、
うん、
それは当然なんですけどもそれもちろん、ね、意図せずやってるわけですよね、うん、計算しないでやってるんだけどもその計算しないでなんかナチュラルに、
うん、
天然なんて言い方あるけども、
はい、
天然にやってるような行動が実は扁平補正テクニックになっていて利益を得ているということがありうる、う
ん、はいはい
なのでこれは自分の行動や心理をこう振り返らないとできない、
うん、
いわば反省しないとわからないところなので、
うんうんうん、無意識に使ってしまっているということもあるということですね、
うん、そうなんですよね、
はい、
でこれは扁平補正テクニックが強力なだけに、うん、こう相手とか状況を選ばないとこうずる賢いよねっていうふうに呼ばれるような、う
んそうなんですよね、
行動になったり、うん、あざといなんていう言い方がありますが、はいはいはい、そういう行動をやっている可能性があるなというのは、
うん、
自分自身で振り返ってちょっとこう改善をしていくとより良くなっていくということですね。
そうですね。だから意図しているかしていないかにかかわらず、
うん、
相手がそういうふうに感じたと、
うん
ね、何かをこう自分がプレゼントして、
うん、
結果的に扁平補正の原理で受け取ってそれが周りから見ていたらずる賢いみたいな、うん
はい、
それでああいう、ね、先に何かをあげて自分が得しているんだと、
うん、
第三者が見て、ね、そういうふうにずる賢いあざといって思われる、
うん、
そういうこともあるわけですよね。
ですね、
うん、
でそこまではまだ分かりやすい、
はいはいはい、
物をあげて相手を喜ばせてるっていう、
うん、
そういう構図だからまだ分かりやすいんですが、うんさらに上級編、
はい、
もう上級っていうのはテクニックを磨いて使いましょうっていう意味じゃなくて、
うん、
分かりにくいという意味での上級編として、
はい、
この物をあげるんじゃなくて、
うん、
もらう側になって相手をコントロールするというそういう関係性がある。
もらう側になる、
はい
はいはい、
で、そのもらい方ですよね、うん、もらい方で例えば何かもらった時に喜んで、うん、ああありがとうございます、あ私これ大好きなんです、あこれもいつか食べてみたいと思ってたんですみたいな喜び方によってはあげた側がすごく満足する、
うん、
そこに偏方性が働く、
あげた側があげたのに満足するから、うんはい、さらに働くってことですね。
そういうことです、
はい、
でさらに何かをしてあげたくなる、
うん
だからその
そうです、ね、
お返しと違うんですよね。
物が動いてるように見せかけて、
はい、
実は気分というか、
うん、
気分を相手に与えて、
はい、
その偏方性の原理が逆に働いてるわけですね、
はい
はい、ちょっと難しくなってますけど、
そうすると、はいね、相手から物が来ました、
うん、
と自分の側はすっごい過剰に喜んで、まあ、それを人のキャラによるので過剰に喜ぶ場合もあれば、
うん、
逆にちょっとツンとした態度になることもあるかもしれないけど、でもそれが結果的に相手そのギブした側ですよね、
はい、
ギブした側をすごく満足させる、
うん、気持ちを良くさせるわけですね。
そうなんです、はい、そしたらその相手はまた偏方性で、
うん、
また物をくれようとするわけです。
そうですね、くれるんですね、はい、
こんなに喜んでくれてよかったって言ってまたくれる、
うん、
とそれに対してまた、もうこんなにもいいんですか、この間もらったばっかりなのに嬉しいって言って大喜びする、とそれでまた幸せになる、
はいはい、
でまた物をくれようと、
物と気分の交換
でその物の方だけを見ると、
はい、
一方的に動いてる。
そうですね、
うん、お返しになってないんですよ、
はいはい、
片方から A さんから B さんへの方向に物が、うん、それだけ動いてるというこういう構図が起こりうる、
はいはい、貢いじゃってるような感じね。
ですね、
はい、
だからちょっと前に、うん、逮捕されたなんだいただき女子かな、
はいはい、
なんかありましたよね。で何をやったのかおじさんを、
うん
まあ、喜ばして、
うん、
お金を騙し取ったっていうことでしたけども、はいはい、でね、現場で何が起きてたかは知らないけれども知らずに言うのはちょっとあれだけど、うん、でもきっとこのお金を、ね、それだけ何千万だか引き出させて、うん、っていうことはよっぽどこう喜んでこのお金を出している側を喜ばせていたんでしょうね、うん、
そうですね、
この出していることで自分が嬉しい、
うん、
こう何か、まあ、そういうのってちょっと前から何か CD を買って同じ CD を10枚買ってくれたからそれだけアイドルが喜んでくれたみたいな、
はいはいはい、
その貢いだ自分が満足してるっていう、うん、そういう構図を利用した商売っていうのは、
うん、
こうねある時から出てきているので、
はいはい
はい、そういうのに、まあ、引っかからないのはもちろん、
うん、
最近推し活っていう言葉が、
はいはい、
それもそういう構図を使っているものが中にはありますよね。
そうですね、
そういうのにこう入れ込みすぎないっていうのはもちろん自分側がそれをやっていないかなっていう、
うん、
そのもらう側が、
うん、
もらうことで、相手を喜ばせてコントロールをしているという可能性が、
そうですね、だこう上げる側も、まあ、物を上げる側も、うん、それを演技して、いわゆる演技して喜んでまたもらうという、どちらもこういいコミュニケーションの形ではないのは間違いないので、うん、
ですね、
うん、
だから何でももらえばいい、何かをこう頼んでしてもらえばいいっていうわけではないという、うん、
ですよね、
さっきからこうね距離感っていう話が何回か出てきてますが、 その適切な距離感を、
うん、
っていうのはこうストレスのない毎日こう気持ちよく生きるためにはすごく大事な、
うん、そうですね、
人間との距離感っていうのはすごく摩擦も起こすので、
うんうんうん、
いい距離感のためにはそうこのまあなんて言うんでしょうね、これもう昔からねこの誰にでも何か頼む人って誠実じゃないみたいな、うん、そういうのがあるんですよね、
はいはいはい、
だからそうだな、何か相談を持ちかける、
うん
ような場合にその同じ相談を何人もの人にしてるみたいだと、
はい、
相談に真剣に相談に乗った人ってがっかりしちゃうっていうのは当たり前 で、
ね、うんはい、
だからそうほら病院でセカンドオピニオンって、ありますけども、
ありますね、
ね、はい、あれっていわば同じ相談を別のところでするっていうことですよね、
うん、本当に自分が他に病気がないかどうかっていうのを確かめるっていうことですよね、うん、
ですよね、はい、でそれがそうやってもう制度のように、
うん、
もうセカンドオピニオンっていう制度があるっていうくらいにしないと、うん、なかなか広まらないっていうのはやっぱりこの病院にかかっているのにじゃあ他の病院にも行ってっていうのは申し訳ないっていうような、うん、気持ちが働くからこそなんですよね。
そうですね、う
ん、だからそれはこのまあ病院みたいなところだから自分の、ね、命にもかかるわけだから、うん、ちゃんとそういうのは確認をして間違いがないのかっていう、ね、よく間違いみたいな事故みたいなのもあるわけだから、はいはい、そういうのはこう遠慮しないでどんどん聞きましょうっていうのはまた一方の、
うん、
そのセカンドオピニオンっていうことだけども、人間関係っていうことで考えた場合はこの、ね、ある相談事を別の人にもしてる、あっちの人にもみんなに同じような話をして、困ってるんです相談に乗ってくださいって言ってると、うん、誰にも相談に乗ってもらえなくなってしまう。
そうですよね、
うん、
ね、相談事っていうのは自分だけにしてくれたんだなっていう、
うん、
そこがあるから真剣に答える、
うん、っていうことですもんね、
ですもんね、
うん、
まあ、このやっぱり全てのコミュニケーションにおいて、まあ、今日この、ね、うん、悪用するっていうのになって、そういうのが発生しているコミュニケーションって、
はい、
こう誠実ではないという、まあ、その一言で言えると思うんですね、うん、
そこですよね、大事な、
何かこう見返りを期待していたりとか、
うん、
自分のこうやったらこうしてくれるだろうとか、
うん、
ね、あとはこう偏方性の原理を意識して、
うん、
こう全然こう自分が利益を得るためだけに、
うん、
こう思ってもいない言動をしたりと、
うんうん、
というのの塊ですよね。
ですね、うん、だから本当に自分を振り返って、うん、こう引け目とか後ろめたさみたいなものが本当にないかなっていうことは見直しながら動くと、よりこう上質な行動になっていくでしょうね、
うん、結構もう癖でこう、なんていうんですかね、自然な正直な誠実なコミュニケーションになっていない人っていうのも、
はい、
まあ、時々見受けられるなと。なんか全てのコミュニケーションが何かこうもやがかかってるというか、
うん、
何か意図がある、もしくはこう全てを語らないというのかな、
うん、
なんかね、
うん、だからさっきのあのいただき女子みたいな、
うん、
ああいうのっていうのは多分もう悪意の意識はないんでしょうね、うん、本人は本当に本気で、
はいはい、
あ、なんかこう嬉しいとか、ありがとうございます、何々さんだってみたいなことを半ば本気になって、
はいはいはい、
まあ、だからこそ
できている
影響力が強いという、うん、
そうですね、
うん、そんなようなことはだいぶ腹黒いので、
うん、
そんなことになっていないかなっていう、それはもう自分しか振り返れないことですからね。
そういうことですね、
うん、
まあ、このね、お返しをするというしなければという心理が働くこの偏方性の原理意識っていうのは、う
ん、はい、
まあ、本当にパワフルで影響力が強いので、
うん、
する方もされる方も、
はい、
まあ、この上級編ではこう、ね、意識しているのかしていないのか、
うん、
なんかさらにこうもらうのを喜ぶことで、
うん、
そこから偏方性を働かせる、発生させるみたいな、そんなのもありましたけれども。
ね、手が込んでますね。
手が込んでますよね。なので、こう、まあ、すべては正直な、誠実なコミュニケーションを、にね、すれば、
うん、
こういった、偏方性の原理を悪く使うっていうことにはならないと思うので、
うん
うん、まあ、使うっていうのはあんまり良くないですよね、だからね。
ですね。
自然にそういうことになると、
うん、
気持ちになるという、後からねそれをつけたようなものなので、うん、はい、
ですよね、
うん、それを逆手にとって使うというのは、うん、まあ、あまり良くないかなというですよね、
はい、ですね、
はい、まあ、コミュニケーションはすべて誠実にという観点で、引け目はね、うん、後ろめたさがないかどうか、
い
い、ね、はい、正直なコミュニケーションを取っていきたいなと。
素晴らしい、はい、それがもうね、音色塾 クオリティっていう感じですね。
そうですね。はい。ということで、
はい、
今日は偏方性の原理を極めるということでお届けしました。
はい。
はい。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。